はようございます。
おはようございます。
始まる前にちょっとアナウンスがあるんですけれども、一つは冬学期のバイブルコースが、火曜日の夜7時から始まります。そして8週間続けるんですけれども、毎学期ちょっと違う内容なんですけれども、今学期は一体神様は誰だろうかっていうテーマですので、もう非常に大事な学びじゃないかなと思います。特に多くのクリスチャンが神様を愛しています愛していますって言いながら、心の中では厳しい人やなとか、なんか旧約聖書でそう思えないけどなとか、いろいろそういうなんか愛していると言いながらちょっと矛盾があって、自分の中では神様はひょっとしたら意地悪なとこもあるんちゃうか、だって私これを経験したんだもんとか、そういうようなちょっとそういうちゃんと神様は誰なのかっていうのちょっとわからないような人のためには大切ではないかなと思いますけれども、これは将来のリーダーということを中心にしてますので、ですからもちろんちょっと宿題も出ますし、それだけではなくてみんなの前でスピーチしないといけない時もありますので、それだけではなくて非常に高い月謝、1学期980円ですので、その980円用意できる方がいれば、また奈美ちゃんは受付になってますので、どうぞ立ってください。はい、また8週間頑張ってみたいと思う方がいれば、あと、何人入りますか。あと6人が入っています。そして今回は授業が終わったら、私がすぐダッシュで違うところに行くんではなくて、ゆっくり皆さんとなんか質問とか話したいことがあるとか、祈ってほしいものとか、そういうのがあればそういう時間も用意してありますので、あと6人が入りますので祈って考えてみてください。もう一つは2月の1日、私と友達 KBF フレンズが札幌に行きますので、もしこのメッセージを聞いている方の中で一遍ちょっと会ってゆっくり話してみたいなと思う方がいれば、ぜひインターネットのホームページを見て、そして私たちにメールしてください。そして場所はどこなのかとか、そういうのを説明しますので、また聞いている方にいればぜひ会いましょう。 OK、 今日のテーマに入りたいと思うんですけれども、今日のテーマはある意味非常に当たり前で簡単なんだけれども、私はこの意味の深さ今でも驚いて、学んでいっています。そして今日の質問は一体キリスト教は何なのか、クリスチャンは何なのか、本当に何がクリスチャンなのか、何が違うのか、それをちょっと考えたいと思います。そしてテーマの御言葉はガラテヤの1章の1節から10節なんですね。そしてここではガラテヤの教会が困難してしまって、それどうして混乱したっていうと、そこ のクリスチャンたちの文化はユダヤ教ですので、ユダヤ教は非常に立法ルールが多くて、そして最初はなんかイエス様の話を信じるだけで救われるっていうようなものが理解して受け入れたんですけれども、途中からだんだんだんだんルールが増えてしまって、そしてなんか別のような福音というか考え方が入ってきて、そしてもうすべせっかくイエス様と出会ったのに全部台無しになるような方向に行ってたんですね。ですからそれはまずゆっくり読んでください。ガラテヤの1章の1節から10節。
ガラテヤ人への手紙1章1節から10節。使徒となったパウロ、私は使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストと キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなたの上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと神の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。
特に集中したいのは6節ですので、もう一度それ読んでください。
私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなたがそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。
ここに書いてあるのは、書いてないのは、あなたがあっという間に宗教を捨てたんだなって。宗教って書いてないですね。あなたはここに、私たちの教派捨てたんだなって、そういうの載ってないですね。人を捨ててしまったんですね。その誰が捨てたっていうと、イエス様を捨ててしまって、イエス様の与えてくれた十字架の恵み、そしてその関係をから離れてしまってるんですね。ですからここで分かるのは、そのキリスト教、本当のキリスト教っていうのは、なんか宗教に入るっていうんではなくて、イエス様と愛の関係を持つことなんですね。それは基本なんです。そしてその基本から、その愛の関係から離れてしまったんですね。そして現在もこういうことは非常に多いんじゃないかなと思うんですね。一つの理由は、あの時代、2000年前の時代もすごい立法が多かったんですけれども、私たちの社会もルールが多いんですね。学校行くと、靴適当に置いとくんではなくて、決まった場所に置いとくんですね。おしぼりをどこに置いとくのかとか、もういろんな決まりがあるんです。そして、私はもう空手の道場も行ってたので、まあ、柔道もやってたんですけれども、そこのやり方も入ってきた時に、その先生と友達になりましょうっていう始まりじゃないんですよ。ああそうで入りたいんですか、ああじゃあ先生と友達になりましょうって、愛の関係を先生と持ちましょうって、全然そういうのは入ってこないですね。何が入ってくると、ここに座りなさいって、座って、そして立ちなさいって言われたら、いやそうじゃなくてこういう立ち方あるんですよって、 で、この挨拶はこれなんですよって、ここではね、ウスって言うんですよって、もう言ってみて。ちょっと そんなんじゃダメ、もう一回、もっと腹の中からもう一回、ウスって、そしてちゃんと細かいとこまでどうやって歩けばいいのか、どうやって挨拶すればいいのか、全部見て、周りを見て、周りを真似して、そしてそこのルールを学んで、その動きを学んで、そしてそれを学んでしまうといい人なんだって、言い方なんだって。ですから、その先生と愛の関係を持つとか、そんなのじゃなくて、やっぱりルールに従って、言われた通りにみんな見て動けば、それが正しいんだって。そうすれば私たちがあなたを認めます、正しい方です。けれども、変な場所に自分の道具を置いたり、変なとこ、なんか変わったようなことをすると、先生が来てストッーンって頭になってしまうんですね。そしてそれは空手だけではなくて、私の社会でもいろんな形でそういうような学びがあるんです。そして今度下手してしまうと、それを慣れてますので、人間がそれを慣れているので、そのままキリスト教の中に、そして教会の中に、そういうもんだと思ってしまうんです。そして2000年前、さっきガラシア読んだんですけれども、その時代も昨日も勉強してて、やっぱり似たようなもんだなって、2000年前も何も変わってないなって、非常にルールが多くて、そしてその洗い手の洗い方まで、もう座る場所とか全部なんか細かいところまで決まってて、そして今度はそれをしなかった人はダメな人っていうような考え方だったんですね。そしてじゃあ今の時代、今の私たちの国、今のキリスト教にそのような動きを持っていくと、これと似てるんではないかなと思うんですね。英語で言い方があるんですけれども、ベイト&スイッチっていうセールスのテクニックがあるんです。そしてそのベイト&スイッチっていうテクニックっていうのは、私もホームセンターで働いたことあるんですけれども、新聞にチラシを入れるんですね。そしてそのチラシの中で大きな、フリー無料って出すんです。そして、なんか商品を、オープニングの時に来れば、これは無料でもらいますって書いてあるんです、ね。そして今度はその、セールが始まった日、行くと、もう10時前、もう列があるんですね。みんなその商品を無料でもらえると期待してるから、もうみんな並んで、わーって並んでて、けれどもみんな知らないのは5個しかないのよ、ね。そして、ね、100人が並んでるんだけれども、最初の5人しかもらえないのよ、無料では。けれどもちゃんと私たちがプランを用意してあるんですよ。似たようなもんでお金かかるけどっていうのはブワーってあるんですよ。ですからみんなバーって来て、お願いします、はいはいはい、こう切符、はい、これくださいって、もらってもらって、そして、あ、すいません、もう切れてますよって、すいませんねって、ちょっともう一度細かく書いてあるでしょって、5個っていう字がちっちゃいけど書いてあるでしょって、あ、なんやって、すもう買おうと思ったら、いや、ごめんなねって、それと似たようなものがこちらにあるんですけれども、これでしたらちょっとちょっとお金がかかるんですけどって、そしてそれで儲けようとするっていう店が日本でもあるんではないかなと思うんですね。無料でもらえたと思ったら、後からそうではなかったとか、ガロッと変わってたって。そしてパオロがこういうことに対して怒ってるんです。ものすごい怒ってるんです。9節もう一度読んでみてください。これ怖いわい怒ってるんですね。
9節、私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かが あなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。
うわ、呪われるってそこまで言うんですね。そこまで強くこれはいけないと思ってるんですね。そしてこの2000年前教会の中にあった問題を今の時代に持っていくと、ちょっと想像してみたんです。そしてこれと似てるんではないかなと思うんですね。例えば誰かが初めていいんかなと思いながら教会に入っていく、そしてすみません、ちょっと見学したいんですけれどもって、そしてみんな、ああよく来てくれました、どうぞどうぞどうぞって座ってもらって、そしてあどうぞどうぞ、そしてうちの教会もこれもあるし、そして無料プレゼントこれもあげますし、そしてああと思って、それでどっから来ましたかとか、あすすらんだいですか、あよかったね、あすすらんだいはいいとこですねって、冬寒いけどとか、うーんって、そしてだんだんだんだんその方が、あちょっとみんなフレンドリーやなと、結構フレンドやなと思って、それで今度礼拝が終わった時に、今度は司会の方が来て、あ今日はねゲストとして、じゃどうぞ立ってくださいって、それ立ってみんなうわーって、もうよく来てくれたってうわーって思って、ここいいとこだなって、もう愛を感じるなって、もうみんな優しいしって、だからもう来週行こうと思って、そして来週もね、みんなああよく来てくれました、どうぞどうぞどうぞ座ってって、けどちょっとねあっさりやってきてる、ね、1回目はゴージャスやのに、今回ちょっとプレゼントあんまり出ないし、そしてどうぞどうぞ座ってくださいっていう、そして次の週もね、どうぞどうぞどうぞ、自由にどこでもって、けれどもだんだんだんだんなんかね、なんかしないと認められないんちゃうかっていうものが入ってきて、これは最初はなんか無条件にもうどうぞどこでもいつでも来てねとか、そういうのが言ったんだけれども、なんか神様の恵みとかそんな言ってるんだけど、あ見えるなと思うんだけど、ちょっと4回目はちょっとなんか、そして今度はもうこれで1ヶ月たくすんですけれども、そろそろちょっと聖書の基本研究の勉強の時間があるんですけれども、それが出た方がいいんじゃないですかっていうような感じです。いやーそこまではって言ったら、今度ね次の週来たらね結構寒い、だからこの基本クラス出ないとあかんっていうような感じやなって、ね、っていう感じで、だからちょっとプレッシャーがここに入らないとダメなんだなって、そしてこのアナウンスが出てるんですね、あと4ヶ月で12月で洗礼式がやりますので、ってそしてそのための準備のいろいろ、それ今度はプレッシャーが入ってきて、それで今度はなんか入りたいとかやりますとか、そうするとなんか愛してくれるんだけれども、そうしなかった場合はなんかね距離を置くような感じだが、あこれはどうしようどうしようどうしようと思って、じゃあこれやったらまあ協力しよう、せっかく入ったからもう協力しようですから、じゃあ勉強しますって、じゃあ参加しますって、今度優しくなったんだよな、うわーハレルヤーってよく来てくれたーってだってああだなってね、はあよかったよかったって入って、そして今度勉強して、そして難しい話がどんどん出てきて、そしてとうとうね、イエス様がどうして十字架に死んだのかとか、それを説明して、あ、そうなんだって感動して、あ、そうだって、そして信じるだけで永遠の命が与えられるんだって、今いっぱいも良くないこともやってきてるし、それだけなんですか、そうなのよって、信じるだけで、自分の罪を告白して、そしてもう一緒に祈ってもらって、そしてなんかもう嬉しくて、なんか なんかすごいワクワクするようなもんで、そしてなんか自分の罪も許されたという感覚で嬉しくて嬉しくて、そしてその後その授業の中で洗礼の話が出てきて、そしてだんだんだんだん迫ってるんですね。そしていけませんかって、こう聖書こう書いてある、ああ書いてあるんですけれどもって、そしてちょっと、どうやろうって、もう一つ意味がまだつかんでないんですけど、また説明が来て聞いて、そしていやちょっと今回はちょっとなと思ったら、なんかねやっぱりなんか空気が違うんですね。あ、これをしないとちょっとと認められないんやなって、じゃあ分かった、じゃあ洗礼受けましょうっていうことで、ああ、このうわー、フレンド、ハレルヤ、もうハグも入ってきたんですね、うわー、嬉しくて、そして今度は証しをしないといけないので、自分の証しを書き出してくださいって、そしてじゃあ喜んでバーって書いたら、今度ね、戻ってちょっと私たち見たいのでって、そして原稿を見てね、今度はねいろいろ注意が入ってるの。そういう言い方は聖書的じゃないので、ちょっとこうやって言わないとダメよとか、こういう人の話を出したんだけど、それはね、あの人はうちの教派に入ってない方ですので、ちょっとそれを抜かして、それだんだん自分の証だったはずなのに、直されて、今度やっと合格が出た時に見たら自分の証になってないんですね。別の人の証になってしまって、こういうこともたまにあるんですね。しんどくなっちゃって、そして今度は洗礼等々、洗礼受けることになって、そしてそれでもね、そのイエス様の愛のあったかさちょっと味わったわけやから、もう受けたいとか、それやったら受けるって、けど受けた時に予定してなかった、説明がなかった、あなたはこれからイエス・キリストを主として受け入れますかって、はい受け入れますって、そしてもう、そうなら受け入れますよかった、そしてこれから絶対この教会から離れないこと、そしてこの教会で一緒礼拝すること、なんかいろんなものつけて加えていくんですね。あれってちょっと待ってって、けれどもみんな見てるんですよ、見てるし、だからはいって泣いてんだけどね、泣いてる理由がね外れてんですよ、そんなはずじゃなかったのにって。そして今度は教会に入ったら一応席がここに置いてありますんで、一つの決まりとして、まずちょっと気づいてたんですけれども、毎朝その礼拝に出てる時にそのスリッパ取ってるんですけれども、その新しいスリッパはお客様のためなんですよ。そしてあなたはもうメンバーですので、メンバーのスリッパはこっちなんですよ。もう一つは特別に大きなスリッパありますね、それは外国の宣教師のためなんですよ。宣教師のためですので、それを履いてしまうと29センチとか30センチの外国の方が困ってしまいますので、それ先週使ったでしょって、使ったんです、それではなくて自分のスリッパここ で、 それで今度自分の修法とかそういうものこの箱から取ってくださいって、そしてそれだけではなくて、ここに献金のものがあるんですので、ここは1月でしょ、はい、ここで自分ちゃんとそこに書いて、そして金額をね、あなたの給料はいくら、そしてだんだんね、あれってイエス・キリスト愛の関係、無条件の愛、あの喜び、自分がイエス・キリストを主として受け入れたあの時の涙、なんかね遠いとこに行ってしまって、だって今残されているのはこれしないとあかん、あれしないとあかん、これはあなたの責任です、あなたはちゃんと一席がここに置いて、だんだんしんどくなってきて、もうそして今度は あの今までは結構自由に、あの終わったら一緒に食べようよって、あの無料券がもらったからこのレストラン行ってね、これができるよとか、じゃあ行こうよとかなんかやってたんだけども、今度はいろんなものが入ってすみませんけれども、もうメンバーになってますので、あの誰かと一緒に食事をすると思うんでしたら、まず先生に許可をもらってください。なぜ言うと教会では噂流れたら非常に困りますので、ですからもし誰かと食べようと思ったら、まず先生に知らせて許可をもらって、そして今度はあの先生の、奥様の方を聞いて、後からどういう内容だったのかとかちゃんとそれを告白して、なんかね重たいものになってきて、なんか結局初めの話と今が全然違う福音じゃないですかって、重たい、しんどい。で最初は教会行き出した時にワクワクしてて、早く日曜日来ないかな、ね、来ないかなと思ってたのに、今はね来たらどうしようっていう感じで、わあ今日は日曜日は寝たいけれども、寝たらまた遅刻したらまた熱心じゃないと思われるし、もうそれだけじゃなくて、なんかみんな悪く、自分が罪も起こしたと思われるかもしれないし、だからもうとにかくこのスマイル貼り付けてアーメンって言おうと思って、そしてけれどもね、続かないんだよな、しんどくて。ですからスタミナのある方はもう何年間も頑張れるんだけど、僕はできなかった、あんまりそしてこの御言葉は、この間違えた福音はこれです。これがパウロが言ってるんですよ。その時代背景調べました、こういうことなんです。けど私今説明した話っていうのはただ今の時代に持っていっただけなんですよ。けど内容が一緒なんです。ユダヤの律法ではなくて別な律法が入ってきて、そしてだんだんだんだん愛の関係よりも怒られないように、注意されないように、悪く思われないように、そしてもちろん洗礼は素晴らしいことだし、聖書を学ぶことも素晴らしいことなんだけれども、それが本物に愛の関係を持つんだったらね、一番大切なのは本人の獣医師なんです。獣医師が踏んでしまうと本物の愛の関係を持つことはできない、それが基本なんです ね。恋愛でもそうなんですね。しょうがないけど、そこまで命令するんだったら、じゃああなたを愛しますって、付き合いましょうって、明日からデートしようかって、何それ、ね、結局言われたから怖いから付き合うことにしたとか、そんね、そしてやっぱりじゃあ付き合ってくれますかって、はい、じゃあ付き合いましょうって、それだったらこれをしたかってな、はい、まずね第一は遅刻しないこととか、ね、メールっていうのがそんなんだったらもう愛の関係がめちゃくちゃになってしまうんですね。ですからこれが2000年前の悩みだけではなくて現在の問題にもなってるんです。現在になってるんです。ですから多くの人はパウロが言ったように別な福音を信じ出して、別な福音を信じているって、そして厳しいことが最後に書いてありましたね。これは軽い小さなことじゃないんです、大きなことなんです。全部台無しになってしまいますよと、思い出してくださいって、もともとあなたを何を信じたのって、でそれを必死でこのパウロが言ってるんですね、うん、じゃあちょっと今ファンタジーでこういう教会って言ったんですけど、もちろん全ての教会こういう 形ではないし、あの教会によってルールが違うので、あのあるとこはスリッパが自由で、また別なとこでそういうのあるので、ですからあのけれども、あのどの教会でも少しこういうものがあるんですね。そしてそれがでかすぎてしまうと結局別な福音になってしまって、そして信仰がダメになってしまいます。でこれがありますので、大勢の日本のクリスチャンっていうのはいつも言うのは、ああ私クリスチャンなんですよけど最近行ってないんですよ、いろいろあって、そしてよくジョークで言うんですけれども、日本ではクリスチャンのいろいろあって民族がものすごい数なんですよ、ものすごい人数なんですよ。なぜ言うと別な福音味わってしまって、しんどくなって、ただの宗教になってしまって枯れていってしまったんですね。じゃあちょっと想像してみましょう。今度はじゃあ、必ずこういうわけじゃないんです。なぜ言うと出会いっていうのは毎回違うんですけれども、例としてこういうことがもうちょっと正しいんじゃないかなと思うんですね。そしてそれは太郎くん、また太郎くんに戻りますけれども、太郎は仕事の食堂行ってて、そしてこの人の顔はなんかよく見る人やなと思って隣に座って話しかけられるんだよな。そして太郎がその人と話してたら、なんかねこの人は落ち着いてるなとか、あれってなんかこの人は会社が大変なのにみんなみたいに焦ってないなとか、けれども怠けてるんじゃなくてちゃんと働いてんだけど、なんか私が持ってないような平安とか落ち着きとかなんかあるな、なんやろうと思って、この人なんだろうと思って、そしてなんか興味を持つ、ですから隣に座って話しかけて、そしてすぐ言ってくれなかったけど、だんだん太郎が分かったのは、この人は日曜日教会行ってる、それだけではなくてクリスチャンって、うわクリスチャンって言ってるんだなって思って、ですから、あじゃあそれこの性格、この落ち着いたなんか知恵のあるような性格っていうのはなんかそのキリスト教と関係してるかなとまず思って、優しいし、そしてなんか私を測って裁くような人じゃないんだなと思って、ですからもうあなた教会で何を学んでるかとか、何で行ってるのとか、いろんな質問出して、だんだんだんだんこの人はあの教会からなんかいいものをもらってるなっていうことが気づいてきて、ですからとうとう勇気出して、じゃあ私みたいな人でも参加してもいいでしょうかって、そしてああいいですよいいですよっていう感じで、じゃあどうしたらいい、服装は何ですか、いや服装はどうでもいい、普段着でもいいからとか、お金がどのぐらいいい研究、いや そういうとこじゃないから、いやいくらみんな入れるんだったら私もちゃんと、ノルマね、いやそんなんじゃないから別にいいですよそういう入れなくてもとか、そうなのでじゃあちょっとお願いしますっていう感じで、そして行ってみるんですね。で教会行ったらまずちょっとなんか周り見たらいろんな人来てるなって思って、ちょっと怪しい人もいるし、ちょっと精神的に大丈夫かなと思う人もおるし、そして外国の方もいるし、黒人もおるし白人もおるし、けどなんかね結構楽しそうにやってるなと思って、それで今度音楽が始まってパパンパパンと、そして今度あるおばさんが手を挙げてるの、やばい、新興宗教やって、もう手うわーって手を挙げるやつ、いいやろかこれって、うわーって変えようかなとか、けどなんかもうちょっと我慢しようと思って、それでもうちょっと我慢したらやっとメッセージが来て、そしてなんかあこのメッセージなんか栄養になってれば私もって、あ分かる分かるっていう感じで、そしてまた音楽始まって、またそのおばあさんが手がかなって、けどやっぱりねライブ行くと人手挙げたりするね、矢沢駅地もねみんなすごいなんかね騒ぐしね、 その曲を一緒に歌ったりするし、だからもう、まあ、ちょっと変なとこあるけど、やっぱりちょっと来週も行ってもいいやろうかっていう感じで、そして少しずつ行ったら、この話が自分の栄養になってて、また栄養になってて、そして、あ、自分の力になってるな、あ、ちょっと考え方が変わってきたんだなって、そして今度もちょっと積極的に、みんな何があるんですか、なんでどうやって変わったのとか自分から聞いてるんですね。無理やり言われたんじゃなくて自分から聞いてる。なんでみんなそうなってるのって、みんないい子ちゃんやからな、みんな真面目で、けど私違うのよ、私がもともと真面目な人じゃないのよって説明するんだけどね、だんだん分かってくるのは、もともと多くの人はめちゃくちゃやったって、あんなことしてたとか、うわーって、バツ1じゃなくてバツ3なの、うわーって、そしてだんだんだんだん、これはな、いい子ちゃんたちで私が場所がないと思ったら、みんなすごい人生経験があるんだなって、けれどもそれでなんか、それでなんか立ち直ってるような、少しずつ立ち直っていってるんだなと思って、ですからもうまた来て、それでメッセージをまた聞いて、それが栄養になって、そしてだんだんだんだん、その例えば人の働きの、2章37節37節から39節、
人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテズマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。
これをメッセージがどっかの方法でそれを聞いて、ああ私も質問があるんだなって、私がどうしたらいいんだろうかって、どうやって変われるのって、ですから教えてください。そしてこの友達が、新しい友達説明してくれて、もう一つ分かんないなと思ったから、また別の友達が説明してもらって、まず自分が神様の前で自己中やんだとか、それを告白した方がいいよって、そして今度は自分の人生は自分が中心になって生きるんではなくて、もうその自分、今度はイエス様を主として、いやけどそれは目で見えない人は自分の心に入れるとかちょっとわからないけれども、どうしようと、なんかけれども、また別の人聞いたら、あ、また同じようなパターンやなって悔い改めて、そしてそれが謝ることなんだね、神様許しを求めて、そして自分は治せないことを信じて、おてイエス様が、何でしたっけ、イエス様が十字架にかかった理由は、私の、罰のために罰を受けてくれたんだなとか、 それがこうでこうでこうでこうで、そして家に帰って、ある夜親と大喧嘩してしまって そして物投げてしまって、そしてお母さんパンしてしまって、そしてもう絶望状態で布団に入って、そして夜中2時、神様失敗してる、罪人が私だって、自分直せないのよって言って、直せないのよ、助けて、そしてあったかいものが入ってきて、なんかもういいよ 祈り聞いたからなんかそれが入ってきて、で親に謝りたくなって、えーって、親に一度も謝ったことないのに今日なんか謝りたいっていう気持ちが入ってきて、朝起きて母さんごめんって、お母さんびっくりしてる、息子から初めてそんなんでびっくりしちゃって、で今度は会社に行ったら会社でいろんなね嫌なこと言われて、普通だったら言い返すのになんか言い返せない、この人も悩みあるやろって認めてしまう、あれ何が起きたんやろ、なんか私変わってきたんだ、あの祈りで新しい始まりが始まった気がする、で業界にいてる友達に言って、こんなことあってこんなことあって、そして友達が喜んでくれて、結局ねイエス様と愛が始まったんよって、あの祈りで始まったんよって、そしてあなたの心の中にもう住んでんのよって、そうかって、そうかそうかそうかって、けど私どうしたらいいかわからない、もう焦らずに、愛の関係っていうのは急にやるもんじゃないから、ゆっくりと、あのね、そして私ももうイエス様と友達になってから、もう愛の関係を持ってからもう10年経ってるからね、僕ももういろいろ学んできたから教えてあげるから、うん、だからね、あのそうしようよって、そしてあの、で今度会社に行くとやっぱり食堂の時でもなんかね、あ今ちょっとキリスト教のバカにしてんね、あの二人はとか、そしてクリスチャンおかしいよってだってね、思ってそれなんか言ってるけどね、そしてあの君何信じてんの、なんか宗教にハマってんかって聞かれたから、いや別にって言ってしまって、言えなかったんやなって別に言っちゃって、いろいろ勉強してると言ってしまって、うわちょっと、あの愛の関係ちょっと裏切ったような気持ちやけど、なんだなんだこれ矛盾が見えて、本当に愛の関係持ってんやったら、それ言わないとあかんなと思って、そしてあの友達と話してたら、愛っていうのはね隠れてやるもんじゃないんだよな、愛って本当に誰か愛してるんだったら尊敬もあるから、この人は私大好きですっていうのはやっぱり人に言わないとあかんなと思ってきて、そしてバプテスマってそういう意味よってって教えられて、それで今度はあのそれやったら人の前で私はイエス・キリスト信じてるんですってそれ言いたいって、もうこういう隠れた感じはもう嫌や、もう、言いたい、ですからあの今週お願いします、いやちょっと教会がね、あの12月で洗礼式式は12月だやけど、その3ヶ月は待ちたくないんですよって、なんか特別なんかできませんかって、そうだね、じゃあちょっと検討しましょうって、あのいつがいいんですかって、あ今日で今でもいいです、あいやちょっとそこもちょっと考えます、ゆっくりと、えどうして洗礼受けたい、だってイエス様と友達になってもう許されてるし愛の関係持ってるし、分かったから、じゃあじゃあちょっと聞いてみるねって、あちょっと見たんだけど、来月の第2週の第2礼拝の2ヶ月も待つのって、もうちょっと早くできないかって、これはクリスチャンなの、これが本物なの、そしてもちろん 全く同じような経験は私ありましたって言わなくて、なぜ言うと愛の関係っていうのは出会いの場所とか環境とかいろいろ違うんですけれども、その関係がないと偽ゴスペルなんですよ。本物じゃないんです。ただカルチャークラブになってるんです。それだけなんです。そしてその間違えた福音でやるとしんどいものばっかりなんですね。そしてその人はタロの場合はそこからこけながら失敗しながら、あ、これが良くなかったんだなって、本当に愛の関係をこのまま育つんやったらこっちの方が喜んでくれるかなって、そしてどうやってこの KBF って始まったっていうと、僕の始まりはバイクの事故なんですね。そしてバイクの事故あって、そしてもう横になってる時に、もう17歳ぐらいやったんだけれども、イエス様助けてって言ってしまったんですね、横になってる時に。そしてあったかいもん感じて、あれってイエス様助けてって言ったら、なんかあったかいもん来るなって、あ、気持ちいいな、このあったかさって、この認め、このなんか分かってくれてるって、それ味わってしまったの。ですから私が牧師なろう、教会作ろう、この教派に入ろう、こういう形でこれをしようって、そういう動機がもともとないんですよ。今もないんですよ。すべてもう一度あのあったかいの感じだ。もう一度どうやってもっとだからね、事故らないと来ないって言ったらしんどいやな。だから事故らなくても寄ってくれるように何ができるやろって。そして今度はいろんなどこかを出したり教会行ったり、とにかく私がもう知りたいって、ヤコブの4章の8節、
神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます、罪ある人たち手を洗い清めなさい、双心の人たち心を清くしなさい。
関係を持ちたかったらこれをやればいいんですね。これやればいいの。よく教会はね、システム的に作っちゃうの。あ、そう、メンバーになったので、じゃあ第一コース、これをこうしてくださいって、でそれが卒業したら次はこうで、次はこうで、次はこうで、システム的にバンバンバンバンバンって考えて、そしてそれだけやったら心が置いていかれます。もちろん神様そういうものも使えるんですけれども、それだけになってしまうと空っぽな、しんどいキリスト教になってしまう。そして多くの人が先生が見てなかったら、あなたのキリスト教満足ですかって、満足してない方を手を挙げてくださいって聞いて、先生とか見張りがいなかったら大勢手を挙げると思いますよ。なぜ言うと偽ゴスペルにはまってしまったんですよ。形になって周りの人のプレッシャーとかそればっかりになってしまって、結局もともとちょっとだけあったような関係が枯れてしまったっていう人が大勢いるんですよ。そして私たち、そしてその方向に行かないことにしましょう。でそれするには、第一自分の目標はもうどうやって神様に近づいていくと、何書いてある？ ほったらかしされますって書いてあるんだ。近づいていくとほったらかし、何か
神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。
そう、神様思い出くれるの、手作りプラン用意してくれるの、そして寄ってくれるの、教えてくれるの。ですから私たちが土台としてもっと親しくなりたいって、あのあったかさを体験したい、あのほっとした気持ち、自分の罪が全部許されたっていう安心の気持ち、もっともっとあなたと親しくなりたいって、そして私たちがその道義あればいい方向に案内されます。素晴らしい方向に案内されます。あのですから皆様今どうでしょうか。間違えた福音何パーセント食べてしまってるんですか。皆様の動機は何でしょうか。その愛の関係でどうやって親しくなれるかなって、もうこんないっぱい愛もらってるから手伝いたい、ボランティアしたい、それかしなかったら怒られるとか、また別なもん、これがルールやからとか、これが決まりやからとか、そしてその決まりとかルールがいくら正しくてもね、ハート入ってなかったらね、偽ゴスペルなんですよ。本当じゃないんですよ。違うものなんですよ。そして私もうそういうの興味ない、あの偽ゴスペルに興味ないんですよ。本物好きなの、私それ味わってんの、私が楽しんでるんですよ。もういっぱい恵みをもらってるんです。 そしてそれがそのルール守ったからね、ちゃんとこれをしたからあれをしたから当番がちゃんと守ったからとか、そんじゃなくて、やっぱりどうにか親しくなりたいって、そしてその動機で、あ、誰も見てない、じゃあちょっと会話しよう、神様に会話しようって、ちょっと音痴やけど神様に向けて歌おうとか、そういうものから力が来るんですね。これが本当のゴスペルなんですよ。本当のゴスペルなんです。ですから皆さんの中では自分の心を確認して、これからどういう動機でここに来ているのか、どういう力で動いているのか祈って考えてみてください。そして天のお父様ってどんな人なのかっていうのは、イエス様はすごい分かりやすくね教えてくれたんです。ルーカの15の11から24教えてくれたんです。天のパパはどういうもん、お父さんどういうもんなのか、ここにはっきり出てるんですね。ゆっくり読んでください。ルーカ15、1から24
またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟は父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い 国に旅立った。そしてそこで放蕩して、ミミズのように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって、豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしていたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。 こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、その子に着させなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた格子を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
これが私たちの神様なんですよ。こういう性格、首長くして待ってる。交わりしよう、パーティーしよう、楽しく楽しくやろうよって信じてるから、起きてって。それが私たち の神様なんですね。祈りましょう。天の父様、私たち考えないで、もういろんなことに惑わされることがあります。そしてこのインターネットで聞いている人の中では、もう本当にもう今のメッセージ聞いてもうショックを受けている人たちもいますので、今天の父様、慰めてあげてください。別なゴスペルに走ってしまって燃え尽きって、その人たちを今慰めてあげてください。よしよししてあげてください。そしてこれからニュースタートで、新しい始まりで、まあ親の人どうなってんかとか、怒られるのは何なんだ、だか怒りやったらこう言われるやろうとか、そういう難しいことを置いて、本当に純粋な心でもう一度あなたの恵みを味わって生きることができますように、どうぞ私たちの中に働いてください。そしてこれから一人一人どうやってもっと親しくなれるかってケースバイケースですので、教えてあげてください。次こうしたらもっと親しくなれるよって、それをみんなに教えてあげてください。お願いします。本当にあなたが私たちを今まで導いてくれて、この話も聞くことができて、そしてずっと私たちと愛の関係を持ちたがっていることを感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。